小学生ボランティア新聞、令和2年12月発行、やまびこだより、ナンバー156。紙面には特集テーマ、各校のボランティア地域活動の紹介、あの災害を忘れないでの3つのテーマが取り上げられています。はじめに特集です。特集テーマ、優しさを広げる3つの輪。新型コロナウイルス感染症は世界中で感染の拡大が続いている状況です。その中でも学校生活をみんなで工夫していくことが大切になってきています。そこで私たちができる学校生活の工夫や取り組みを考えてみましょう。病気、不安、差別という3つの感染症の顔を、優しさが広がる3つの顔へ。この3つの顔は感染症の負のスパイラルと言われ、どんどん悪い方向へ広がりが続いていきます。この負のスパイラルを断ち切るために、マスクの着用や手洗いなど、感染症対策をしっかり行うことは大切です。コロナウイルスの3つの顔を、笑顔や健康、安心する笑顔に変えていくには、優しさの循環の思いやり、つながり、支え合いの3つの力が注目されます。思いやりの力を高めるには、相手の立場や気持ちを考えること、相手の話をしっかり聞いたり、正しい情報で相手を知ることです。つながりの力を高めるには、家族やお友達など、周りの人たちとのやりとりを想像しましょう。どんな言葉を掛け合っていたかな。支え合いの力を高めるには、一人ぼっちにさせないような声掛けや、自分でできることや得意なことを活かして、何ができるか考えてみましょう。そこで、学校生活の中での工夫や取り組みで、負のスパイラルを優しさの循環に変えていく小学校や中学校の取り組みや工夫を紹介します。長野市立長沼小学校では、遠く離れた新潟県中之島中央小学校と栄村小学校の仲間とオンラインで交流をしています。思いやること、つながること。台風19号の被害を受けた長沼小学校の6年生が、中之島中央小学校の皆さんとオンラインで交流しました。中之島中央小学校は、16年前に水害を受け、同じ思いをした長沼小学校を応援しようと、育てたお米を売って義援金として届けました。相手のことをちゃんと知り、相手を思いやる気持ちが行動になりました。つながること、支え合うこと。新しいつながる方法で、遠く離れていてもお互いの気持ちを伝え合うことができました。オンラインでつながれたテレビから様子や声が届いています。被災して気持ちが沈みましたが、皆さんの励ましのおかげで元気が戻ってきました。ありがとうの言葉を交換することで、お互いに元気な気持ちになりました。支えること、思いやること。みんなで広げよう。シトラスリボンプロジェクトの取り組み。このプロジェクトは、新型コロナウイルスの影響による差別や偏見をなくそうと始まった活動です。学校や会社で感染した人が出た時に、その後も、お帰り、頑張ってね、と優しく迎えられる地域のために、その気持ちを表すリボンで作ったマークです。シトラスリボンは、シトラス色、明るい緑色のリボンを使い、 三つの輪が作られています。三つの輪は、学校、家庭、地域を表しています。飯田市立緑ヶ丘中学校では、2年生の生徒会が飯田市の伝統文化の水引きを使って、シトラスリボン作りを行いました。シトラスリボンを通じて、みんなが安心して過ごせる毎日を地域に広めていく活動に結びつけたいと思っています。とコメントしてくれました。特別コーナー、SDGs、17のゴール、私たちにできること。人間が地球でずっと暮らしていけるような世界を作るための目標について。SDGs とは、貧困や不平等、格差、気候変動などの様々な問題を根本的に解決することを目指す世界共通の17の目標、ゴールです。SDGs をすでに学校で取り組んでいる皆さんもいるかもしれませんね。知っている人も知らない人も未来の地球のために一緒に考えてみましょう。今回紹介するのはゴール3、すべての人に健康と福祉をです。健康と福祉ってどういう意味？それはこんな意味だよ。1、お母さんと赤ちゃんにとって安全で健康的な出産ができるようにしよう。2、小学生になるまで生きることができるようにしよう。3、予防できる病気は予防しよう。4、中毒にならないようにしよう。5、自分の体と権利を知ることができるようにしよう。6、病院などに行くことができるようにしよう。次は、各校のボランティア・地域活動の紹介です。まず、駒ヶ根市立中沢小学校の取り組みです。炭焼きに込める地域への思い。自然を守り伝統を受け継ぐ地域活動を通して。中沢小学校は正面に雄大な中央アルプスの山々が座す自然豊かな学校で、地域の人の寄付によって作られました。子供は中沢の宝を合言葉に、地域の方が小学校応援隊として環境整備などで学校に積極的に関わっていただいています。縁日駄菓子屋、米作り、椎茸栽培、ザザムシ漁などを通して私たちは地域の人と交流を深めています。そんな本校の伝統の一つに炭焼きがあります。山から奈良の木を切り出し、親子作業でちょうど良い大きさに整えます。この原木を使い、学校にある炭窯で年4回炭焼きを行います。年度始めの1回目は全校で行います。低学年と高学年が交流しながら窯に詰め、入り口を塞いで点火します。炭化するまでは昼夜を問わず、火の当番は欠かせません。6年生が交代で窯の様子を見、1週間程度で炭ができます。1、2年生が窯から運び、5年生が大きさを切り揃え、3、4年生が袋詰めして計量します。6年生は全体の流れを見てサポートし、次の炭焼きの準備を行いながら販売活動へとつなげていきます。私たちは中沢の伝統産業である炭焼きをはじめ、様々な活動を通して地域への思いを高め、この豊かな自然を 地域の方々と一緒に守っていきたいと思います。それらの活動の写真が6枚あります。続いては、川上村立川上第二小学校の取り組みです。増やそう、花と緑とみんなの笑顔。地域の一員として私たちにできること。川上第二小学校は千曲川源流の一番近くに位置する学校です。川上村はレタス作りが盛んで、夏は村中がレタス畑となり、綺麗な景色が望めます。また、地域の方が植えた花が色鮮やかとなります。そんな素敵な取り組みを見て、本年度5年生は、私たちも学校や地域を花や緑でいっぱいにしたいという願いを持って、地域ボランティアの方に教えていただきながら、花壇作りや花作りを行っています。花壇作りでは土作りをはじめ、様々な工程を何度も話し合いながら進めてきました。花々が生き生きと咲いている様子を見ると、苦労した分、喜びや感動が幾倍にも湧き上がりました。地域の方も学校を訪れて、とっても綺麗と言ってくださいました。花だけでなく、笑顔の花もたくさん咲きました。他にも、育てた花を贈ろうと好きな種をまいて世話した結果、たくさんの花苗が育ちました。この花苗は寄せ植えにして安心の家の方へ送ることができました。大切に咲かせますね、ありがとうという言葉に私たちも嬉しい気持ちでいっぱいになりました。これからも川上村の一員として私たちにできることを考え、この地域にあるものや人々と触れ合いながら、みんなの笑顔の花を増やしていきたいです。それらの活動の写真が5枚あります。あの災害を忘れないで。令和元年、東日本台風災害を振り返って、長野市立長沼小学校の様子をお伝えします。支援してくださった方々に感謝を込めて、令和元年2019年の台風第19号は、長野県内に記録的な大雨をもたらしました。千曲川を中心とした川の氾濫や土砂災害が起こり、住宅や農地、学校やお店などが被害に遭いました。千曲川の堤防が決壊し、長沼小学校の校舎は床上 1.5 メートルほど浸水。1階とグラウンドが使えない状態となりました。長沼小学校の児童は2ヶ月間柳原小学校を借りて授業をしました。その後、校庭に建てられたプレハブの校舎、仮の校舎で授業をしていました。震災から約1年となる令和2年9月24日にプレハブ校舎から引っ越し、本校舎が使えるようになりました。10月13日には全校で避難訓練を行いました。合わせてきれいに直した体育館では、感謝の日として、これまで学校の工事や応援をしてくれた方へ感謝の気持ちを伝えました。震災直後の校舎の写真と感謝状をお渡しする写真などがあります。以上で紙面の紹介を終わります。発行お問い合わせは、社会福祉法人、長野県社会福祉協議会、まちづくりボランティアセンター。郵便番号 380-0928、長野市若里 7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、ファックス 026-226-1882、 22-228-0130 電子メール vcenter@nsyaky.or.jp ホームページ http://www.nsyaky.or.jp 公益社団法人信濃教育会郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098電話 026-232-6994 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/やまびこだよりは長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyaky.or.jp この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話。チャイルドライン。フリーダイヤル。0120-99-7777。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく。誰かに話したい。そんなとき。気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。以上で、やまびこだよりナンバー156、小学生ボランティア新聞を終わります。